イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ熊野市をしばらくお届けしておりますけれども、今日は3週目ですね、は
い、そうですね、
はいはい、今駐車場に私たち立ってるんですけども、
そうなんです。
後ろにはね、清流荘駅って昔の漢字で書いてあるの、
一瞬読めなかったよ ね、
うん、さあ今日も観光案内人のこの方にいろいろ説明していただきましょう、
は
い、
熊野市観光スポーツ交流課の奥田です。
はい、お願いします。何々、私たち清流荘駅にいるんですけど、今からどっか行くんですか？
今いるところがですね、熊野市紀和町にある清流荘に来てまして、でそこからですね、あのトロッコに乗ることができまして、そのトロッコの発着する駅が今ここになります。ここの駅から10分15分ぐらいで湯の口温泉まで行くことができます、
うん、トロッコなんてね、楽しみだ ね。
じゃあ、うん、そのための駅ということで、じゃあトロッコに乗りましょうか。
そうですね、はい。
なんでそんな微妙そうな顔されてますけど。
ここが
待合室のような感じになってるね。
待合室になってるんですね。
ただ今担当者がトロッコ電車で湯の口温泉へ行っております。
うん、
はトロッコ電車で湯の口温泉に担当者行ってるってことはですよ、どういうことですかねこれ。
ね
どういうことかな。
トロッコ
なんかホームに一人人がいらっしゃるよ、
駅長さんですか。
行きますか。
ちょっと、
はい、もう駅という名の待合室のようなところをシュッと抜けると、う
ん、ホームがあります。
すごい立派な、
うん、
駅のホームですね。
本当ちゃんと屋根もあって雨もしのげるようになってますね、
うん、こんにちは。
こんにちは。
駅長さんですか。
あ、まあ、駅長ですね、はい。
いいんですか駅長で。
奥田さんこの方は
駅長なんですか。あの湯の口温泉の支配人の方になりますね。
僕中楠と申します。
中楠さんよろしくお願いします。私たち今からトロッコ電車に乗って、うん、はい、湯の口温泉まで行くって聞いたんですけど、はい、トロッコも見えませんし、待合室のとこでトロッコ電車でもう担当者向かってますって書いてありました。
あ、そうですね、あのもうまだ来る時間じゃないんでね、はい、
置いてかれたってこと
ですか。
そうですね、どうやって行ったらいいんですか。
あの今からちょっとあのレールマウンテンバイクっていうレールの上走る自転車がありますんで、そちらに乗っていただいたらどうでしょうか。
ちょっと待って、はい、トロッコじゃなくて自転車で行けということね。
ちょっと奥田さんどういうことですか。
あれもなかなか楽しい、最近できた、うん、あのものですね。
そうなの、
はい、トロッコ電車はその私たちが自転車漕いでる間はもちろん通らないですね。
当たり前だろ。
通らないです。
そりゃそうでしょ。
いや引かれるやんもう。
わかるやん、過酷すぎやろそれ。
レールいいんですか走って。
はい大丈夫でございますよ。ちゃんとあのトロコと時間をずらしてますんで消灯することはございません。
そりゃそうだわ。
そうか、いやじゃあちょっと行ってみましょうか。
乗りますか、
はい、じゃあお願いします。
はいどうぞ。
かわいい自転車、レールの一本一本に自転車が乗っかってる感じですね、
うん、はい、
これどういう仕組みですか。
これあのレールの上を、まあ、自転車が2台ついてるんですけども、うん、その上にあの後ろにあの車輪がございますので、レール用の、それであの2人で共同で頑張っていただいて走っていただく。
これ電動自転車なんですね。
そうですね、電動走りそうですので結構楽ですね。
本当ですか、
はい、
どれぐらいの距離を走るんですか。
僕はあの1040メーターですね。1キロちょっとです。1
キロちょっと。
そうです。
1キロちょっとの線路を自転車で走ったことないですから。
ないですね。いやダメでしょ普通は、
ね、
トロッコ列車だったらどれぐらいの時間で行くんですか。
そうですね、約まあ10分ぐらいですね、トロッコでも10分。まあ、これは少し早いですねやっぱり。
え、自転車の方が
早いです。
早いよ、はい、追いついちゃうよ。
あのトロッコの時間の前を走っていきますんで、トロッコの時間帯あのレールマウンテンの方が5分先に時間を走らせますので、
へ、
結局あの別に大丈夫ですね。
そうなんですか、
はい、これは誰でもこれ乗りたいっていうことであればできるもんなんですか。
そうですね、あの身長制限がありますんでね、あまり小さなお子様はちょっとあの、足が届かないとペダル漕げないので、それをクリアさせていただければだいぶ乗れますね。
へー、そうなんだ。
これ確かが岐阜の方でもありますよね。
そうですね、あの神岡 の、 あのレールマウンテンを、そうそう、あの持ってきたんですけどね、これ。
え、そうなんですか。あの、はい、ほらスーパー神岡でがあるところ、神岡町ってもう富山に近いところなんです、飛騨のね、でそこでもあのもう廃線になった鉄道を使ってやってますね。
ガッタンゴですね。
ねえ、ガッタンゴ。それをじゃあ習ってこの三重でもやろうと。
はい、そうです。
あ、そうですか。 じゃあ早速乗りましょうか、う
ん、ねえ、
はい、
ライトが各自転車についてるってことは、うん、トンネルの中なんだよね走るの。
あ、そういうこと、うん、あ、本当だ。これってもともとトロッコ電車が走る前は何かあったんですか。
ここはね、あの道鉱山の町で、その当時あの鉱石を運ぶ手段として使ってた設備なんです。それを今あの観光用としては、まあ、平成2年からトロッコを走りまして、そして、まあ、去年このレールマウンテンっていうのを走らせて現在に至ってるんですけど、
鉱山のトンネルなんだ、
うんうんうん、なるほどね。
じゃあ出発進行、あつさんせーの。
おー、結構早い
早い早い早い、
結構早いよ。
早いね
早いね。
あ、すごいよ。ガッガッタロッタ。自転車そのものが揺れることはないんですよ。固定されてますから。行ってきます。あ、大丈夫ですか。
あ、止まります。
止まります。
あ、なんか来た。
え、バック、
あのトロッコ電車来てますん
で。トロッコ電車来ました。
トロッコ電車来たやん。
トロッコ電車来たよ。
強制連行されて。あのこの様子は YouTube でぜひご覧ください。とってもこれあの普通はない状況が今ここで、一応バックしてるんです。今完全バックです。ちょっと中久さん、どういうことですか。私たちが出発した途端にトロッコ来たやん。
定時ではね、あの普通は来ないんです。今お客さんが帰りたいって来たんでしょうね。
あ、そういうことですか。
なるほどね。
お客さんのご要望に時には合わせて、
合わせて、
ね、毎回じゃないでしょうけどね、はい、もちろん、
そうです、
はい、びっくりした。もう引かれるかと思った。
真正面からね。まあでもこっちの方が早かったから。
そっか、うん、自転車の方が早い
から、早いから、
はい、まあ、いろいろハプニングが
危ないことはないんです
よ。まあ、正面衝突になることはない ね、
うんうん、少なくともね。だからの、うん、聞いてる方ご安心いただきたいと思います。
そうです、うん、
こういうハプニングもおそらくないと思います。
そうです。これ我々だから
取材やからね今回ね。
ね、はい、はい、いってらっしゃい、
いってらっしゃい、
いってらっしゃい。いいですね、なんかこの音も可愛らしいわ、ね、
すごい木製のトロッコ列車、うん、
ね、
とっても可愛い。
子供たちとか大喜びだよね。
めちゃめちゃ喜ぶよこれ、
うん、まあ、自転車も面白いけどね。
で、私たちの自転車は今から、
今から
ようやくもう一回リスタート、はい、中久須さん今度は大丈夫って言ってる。
今度は
今度は
今度はね、
まさか来てくれるとは思いません。
まさか来てくれるとは思いません。
来てくれるっていうことは結構歓迎してた感じ。
それでは、うん、リスタート、出発進行。
ポッポーポッポー
ポッポーじゃない、自転車だからね。
そうか、間違ってるよね、交換。行ってきます。あ、これ手離してもいけるやん。
あ、ほんだ、そっか、横にずれないから。
そうそうそう、でも安全のためにちゃんと両手でね、しっかりとハンドルを握っていただいて、お、トンネルの中を入りますよ。
トンネルだよ、トンネル、
トンネルだ。
真っ暗やね。
うん、うわ、真っ暗、
すげえ。なにこれ、ライト一応ついてるけど、
うん、
冒険してるみたいだね。
そう、まるで本当にだから炭鉱の中を今ね、少し整備して列車とかで自転車が走れるようにしてるので、基本的には真っ暗、時々そうですね、 50m おきにライトがあるぐらいですね、
うん、そうですね。いや、面白い。
あ、でもまたさ、トロッコ列車来てない？
違う、あ、まあ、進んでるんだよ。
あ、進んでるのか。
さっき言ったじゃない。今追いかけてますからね。
そういうことか。いやー、すごい楽しいね。
いや、面白い。
ちょっとトンネルの中はひんやりしますけれども、で、自転車もしんどいことはないね。全然
全然しんどくないよ、軽いもん
ね、
うん、追いついちゃうぐらいだよ、
ね、
うん、
トロッコ列車の方がスピードが若干遅いということなので、自転車で本気出せばえらいことになりますな。
そうですよ。すごい面白い、これ
だいぶ面白いね、これね、
だいぶ面白いよ。
なんか特にそのすごい怖いってわけでもないし、なんかた、ほんと探検、
探検してるよね、
うん、
トロッコ電車も子供たち喜ぶけど、これはこれでまた面白いね、うん、
面白いよね、
まあ、でもレールにちゃんとね、タイヤが乗ってるから、うん、横にずれることないですから ね、安心だよね、
うん、これは自転車普段に乗らない方でも安心して乗っていただけるかと思います。
そうだね、安心、
うん、さあ何か 一度トンネルから抜けるような外の景色が見えてきました。おお、いやすごい、トンネルを抜けました。
明るい、
明るい、
面白いこれ。
いやすごいね、
これ抜けてもさ、自然の中やからね、すごい気持ちいいね。
気持ちいいね、
ああ、着きました。
着きました。到着でございます。
いやー、気持ちいいね。
ねえ、ねえ。いや、ちょうど湯の口温泉駅から、U ターンをして、うん、また清流荘駅に戻ってきたんですけれども、
そうですね。
だから片道1040、うん、往復はそのかける2、うん、ね、そういうことなんですけれども、
う
ん、
でもあっという間ですよね。
ねえ、あっという間だった。うん、っ楽しかったです。
そうですか。ありがとうございます。
はい、なんていうんだろう、もう風が気持ちいいし、うん、トンネルが長いんやけど
冒険してるみたいな ね、
うん、でトンネル抜けた時の感動っていうのもありますね。
そうですか、なかなかね、うん、あのトンネルを歩いて歩くことできませんのでね、あのまた自転車走るとこういろんなとこ見えますんで、あの面白いかと思います ね、夏はまた涼しいんで。
あ、そうか、はい、ちょうど ね、このレールマウンテンバイクはいつでも乗ることができるんですか。
そうですね、あの予約制でございますので、まあ、1日6便しか走れませんので、うん、あのまあ、予約していただいたら乗れます。
あ、そうですか、はい、ちなみに大人の方はお一人おいくらぐらいで乗ることが。
一人は1300円です。
そうなんだ。
2名が一組でございますので、まあ、2600円とちょっとお高くかかるんですけども。
いやいや、
でも思い出作りにはいいよね。
しかもそう、うん、他で体験できないもんね。
そうそうそうそう、
しかもさ、そんなに私たち頑張ってこいでないのに、うん、スースースーって進んだよね。
そう、全然ストレス感じない。
そう、うん、だからもう本当に、うん、はぁはぁ言いながら漕ぐ自転車とは違って、違う、気持ちいいっていう感じが味わえるね、
うん、
あのベンチみたいなのにレールがついてるのがポコンと置いてあるんですけど、うん、あれなんですか。
あれね、あのレールマウンテンバイクに後ろに剣引きする感じで引っ張って走れるんです。あの家族4人で来た時は、まあ、後ろに剣引きっていう感じで後ろのベンチシートであの4人乗っていくんです。
あ、そういうことか。じゃあ前2人がお父さんお母さんこいで子供たち後ろに乗っていくっていうこともできる。最大4人まで。
そうですね、4人目です。はい、
まあ、逆もいけるよな。子供たちがもう漕げる年齢になったらさ、うんうん、マウンテンバイク漕いでお父さんお母さんがベンチに座って牽引してもらうっていうね、
う
ん、あ、ファミリーで楽しめるんだね。
そういうことか、うん、それはそれでいいね。
ねえ、
う
ん、いいやん、
よかったね。
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでも熊野はね、うん、冬でも比較的暖かいところですからね、まあ、他の地域と比べるとですけど、うんうんうん、ぜひねまたこれからの季節にも、はいはい、レジャーに遊びに来てほしいですね、
は
い、
そうですね、
はい、はい、でも私この湯の口温泉の方もちょっと気になるんですけどもどうしよう。
あ、じゃあ次回、
次回ってこと。
はい、たっぷりと。
あ、じゃあ試合に来週も付き合っていただけますか。
はい、大丈夫でございます。時間、はい、開けときますので。
あ、時間開けといてくれる
って本当よかったよかった。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツ
とエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんなお店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和の映画館より来ました、はい、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末もね3作品あるんですよ。おなんかこう毎週多い
だからシアター足りひん
とありますねということで、3作品、まずは仮面ライダー仮面ライダーゴースト&ドライブ超ムービー対戦ジェネシス、12月の12日土曜日公開となります。
はい、
はい、次行きますか。
もういいのなんかほらプレゼントあるとかさ。
ああ、あのね、先着の入場プレゼントがありますね。
おうおう、
超超超超激レアカードパックが第1弾のプレゼントで、うん、先着でございます。
おお、
先着なのでお早い目にお願いします。
めっちゃレアってことだよね。激レア
めっちゃカードパック。激レアとか奇跡のとか超 超、うん、超とかすっごい好きですよねいっぱいつけりゃいいってもんじゃない、ね、
でもそんだけレアなんでしょう。
まあまあ、ね、
ぜひお早めに行ってゲットしても、はい、先着やもんね。
そうですね、うん、そして12月の23日からは、うん、第2弾のプレゼントがございまして。
あ、2種類あんのや。
そうなんです。奇跡のクリアファイルっていうのがありまして。どんなファイルだよ。
奇跡のクリアファイル。
でもいっぱいあるんだよ。
奇跡だよ。
でもいっぱいある。まあこちらもなくなり次第終了となってますが、
うん、ね、早めに
奇跡のうちに来てください。
そうやね、奇跡があるうちに、
はい、
ということになっております。内容とかは大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですみんな知ってます。
わかりました。
お子様たちはご存知です
仮面ライダー仮面ライダーゴースト&ドライブ 超ムービー対戦ジェネシス、
はい、
こちらは12月12日土曜日ロードショーとなっております。
はい、そしてですね、うん、母と暮らせば待ってた人はたくさんいますよ、
うん、
二宮さんが出てますよ、
あららら、
吉永小百合さんも出てますよ、若い世代も大人の世代も見たくなるこの映画。
二の学生服着てますよね。
そう、学生の役っていう、
学生の役、
戦争に行って原爆で、うん、亡くなってしまう役。
あ、そうなんですね。
長崎の原爆で3年前に亡くなったはずの息子浩二役ですね、がお化けになって帰ってくる。いや、お化けっていうか、まあ、足はあるんですけど。
いや、そういう問題じゃなくて
亡くなってるんです、
うん、
でお母さんも亡くなってるよね、もう絶対帰ってこないし、あの子は、うん、って思ったら、うん、ふと帰ってくるんです。今まで話せなかったこととか、うん、過ごせなかった時間を、うん、まあ、分かってるんだけども過ごすみたいな、早くなんか諦めきれない人の前には出れなかったんだけど、やっとお母さんが僕のことを諦めてかけてくれたから、なんか伝えに来たよみたいな感じですかね。
あ、なるほどね。じゃ あ, 別に実際本当は生きてたとかってわけじゃなくて、ちょっと SF っぽいというところもあるわけですね。
そうなんです、
ファンタジーなんですね、はい、はいはいはい、
なんです。でもそうやって楽しく過ごせる時間は、うん、もちろん長くはないわけで、うん、いつか別れが来るという、
うん、
優しくも泣けるファンタジーとなっております。
なるほど、
ニノの演技力がまた楽しめますよ、う
ん、ねえ、
はい、
監督が山田洋次監督ですね。
はい、珍しいですよね、山田洋次さんでファンタジーみたいな、
うん、そうだよね、なんかリアルなイメージあるけども、
そうですね、
そういったちょっと切なくなるような内容になってますね、
はい、不思議だけども切なくて優しい映画となってます。
はい、長崎を舞台にということになっております。はい、母と暮らせば、
はい、
12月12日土曜日ロードショーとなっております。
よろしくお願いします。はい、熱い。そして最後にですね、
はい、
若者向けのも来ましたよ。
おい、
オレンジ、うん、12月の12日土曜日公開となります。
いいタイトルですね。
はい、月刊アクションで連載されていた漫画作品で、うん、実写映画化された作品となってます。
コミックか何か、
コミック、ね、漫画だったんですけどね、
漫画ね、
はい、うん、もうね、はい、切ないです。
切ない内容なの？
切ない内容なんです。 SF っぽいんですよね。今高校生で17歳だったら、うん、10年後の未来の自分、
うん、26
歳か7歳ぐらいの自分から、うん、手紙が届くんですね。
ほう、
そう、同級生のかけるくんっていう子がいるんですけど、うんうんうん、かけるくんは10年後の今の世界にはもういませんって手紙に書いてある。
あー、そういう手紙を受け取ってしまうわけね。
え、どういうこと、これいたずら、うん、本当みたいになって、
うんうん、
でそのかけるくんっていう子がいろいろ悩みを抱えてるようだから、
うん、
未来の私ができなかったことを過去の私にしてほしいという手紙が来るんですね。
あー、そういう手紙からスタートなんですね。
はい、
うん、
でその手紙に沿ってかけるくんたちと仲間との絆だったり、
うん、
仲間のいろんな楽しいことだったり、うんうんうん、悲しいことだったりを乗り越えていくというお話なんですけども、
あ、そんな中でその悲しい未来も変わるんじゃないかみたいなことですね。
そう、そこを未来を変えていきたいという話ですね、うんうん、
なるほど。
その中では好きとか嫌いはやっぱりありますよね。
まあまあね、
はい、
それもありながら、
はい、
はい、
でもすごいなんかね、良かったので
キュンってなるね、なんかね、
キュンってなりますね。見てほしい映画です。
はい、
はい、
わかりました。あなたに見せたい未来がある、
はい、
オレンジ、こちらは12月12日ロードショーとなっております。はい、はい、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さあ、お聞きいただきましてありがとうございました。アツ、うん、とエリカとみんなのラジオ、
はい、
今週もプレゼントがあります。
はい、109シネマズ名和からお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよっていう方は、はい、メールでご応募ください、
はい、
お名前、住所、電話番号、そして私たちが今から出すお題に回答していただきまして、うん、送っていただくと、
うん、
プレゼントが当たるかもしれない、
かもしれない。
ということで今回のお題はこちらになります。あつえり一本グランプリ。今回のお題はこちら。
こんな年賀状は嫌だ。
おら、こんな年賀状嫌だ。おら、こんな年賀状嫌だ。
感動し、言葉合ってないし。
いやね、やっぱね、文字数って大事だね。
だって多すぎでしょ、年賀状と合うわけないじゃん。
おら、こんな村嫌だ。
2文字のとこだからね。
詰めすぎやね。はい、ということで、こんな年賀状嫌だ、
うん、届いた時にがっかりみたいなね、
う
ん、
そうですよね、私はね、年賀状のハガキって、うん、ちょうどこの切手の部分がちょっとこう年賀っ ていう文字の部分、ね、うん、長いじゃないですか、ね、なんかスペースが大きいというか、うんうん、でそこに文字がかかってる年賀状許せないの。
住所とかそういうやつ、
うん、そうそうそうそう、
それリアルに嫌なんだ。
リアルに嫌な
んだ。あ、なんで？
なんでかっていうと、自分が年賀状を作るときに、まあほとんど全部パソコンで作りますけど、うんうんうん、もうね、何回もテストプリントして調整微妙に何ミリっていう単位でやってやるのに、もう平気な感じでさらっと昔はね、確かにそういうのでもなかなか調整しづらかったけど、うん、まあ、今のパソコン割とね
賢いからね、
賢くやってくれるからさ、うん
うん、それにこだわらずに出してくるのがちょっと許せない、
うん、なんかね、あ、なんだこんなに私頑張らなくてもよかったじゃんって思っちゃう。
まあ大胆な方なんでしょ。
そうですよね、
性格もわかるよね。それでね。
はい、ということでございますので、皆さんもぜひこんな年賀状嫌だ、
これでも回答紹介するときにはもうみんな送った後だからね。
ということは、もしこんな年賀状嫌だの回答の中に、
うん、俺それ送っちゃったよってのあるかもわかんないね。
まあ、その時はね、もう過ぎたことはもうしょうがない、
しょうがない、
来年の参考にしてください。はい、さあということで、ぜひこの一本グランプリ、こんな年賀状嫌だの、うん、お題に答えていただきながら、はい、メールでお寄せください、はい、宛先はこちらになります、
は
い、
メイはアットマークあつんち .com MEIWA アットマーク ATUNTI.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは
12月14日月曜日、深夜0時夜中の12時となっております。
はい、皆さんからのご応募お待ちしております、うん、はい、次回公開録音は、
はい、12月12日土曜日、明日ですね、
はい、はい、時間は
公開録音が午後1時からと3時から、そして3時45分からスペシャルゲストのトークライブがあります、
ゲストには、うん、元中日ドラゴンズ選手の小田光平さんが登場しまして、うんうん、トークライブを繰り広げてくださいます。本当に楽しそうだよね。
うん、
ね、ぜひ皆さん一回花勝負の広場に12月12日土曜日明日来られますのでお越しください、
はい、
ということで今週はそろそろお別れ、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。